一般質問、市政のここを問う。この定例会では、9月3日、4日、8日の3日間で13人が登壇し、26項目にわたり、市政について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印は、お伝えする項目。蜂須賀信明議員。1、刈谷市の防災・減災対策について。2、耐震診断の状況について。3、米印、避難所運営について。大山実議員。1、米印、PTA について。2、小中学校の安全対策について。谷口睦夫議員。1、米印、多文化共生社会の実現について。鈴木絹夫議員。1、米印、指導速攻蓋整備について。稲垣正弘議員。1、米印、望まない受動喫煙対策の推進について。森島康介議員。1、米印、学校と地域の連携について。新海正樹議員。1、刈谷市子ども計画について。2、米印、職員の週休3日制について。富山浩一議員。1、騎乗公園お堀池水質浄化対策について。2、米印、小中学校の主な取り組みについて。山本下子議員。1、市内福祉巡回バスは無料で継続するについて。2、米印、刈谷駅北口のウィングデッキ整備について。3、平和事業について。4、下水道整備について。佐々木孝則議員。1、災害情報の市民への早期発信手法について。2、米印、学校における課題について。武藤道夫議員。1、米印、保育の質の向上について。2、ヤングケアラー支援について。佐原光康議員。1、米印、市民参加型の脱炭素の取り組みについて。2、交通自動遊園について。城内志津議員。1、米印、刈谷市の生活保護行政について。2、米印、身寄りのない高齢者等への支援について。3、市民が主役の市政運営について。質問、答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面に QR コードが載っています。蜂須賀信明議員、南海トラフ大地震に備え、迅速な対応を。質問、一時避難所となる外区公園において、夜間災害時に停電が起きた場合に備え、安全確保のためにソーラー照明を設置するべきと考えるがどうか。答弁、刈谷市では公園に設置したマンホールトイレを災害時に安心して利用できるよう、11カ所の公園にソーラー照明を整備している。市内すべての公園や広場に新たに防災用照明を整備することは困難だが、今後既存の園内灯を更新する際には、防災部局と連携し、地域の実情を踏まえながら、ソーラー照明など防災機能の負荷について検討していく。質問、災害時における市民の安否確認や、災害状況の掌握のため、 人工衛星による通信サービス、スターリンクの導入に対する市の所見はどのようか。答弁。南海トラフ大地震の発生により、通信インフラが壊滅的になった場合、通信手段を早期に確保することは非常に重要であると認識しており、スターリンクの導入は解決策の一つであると考えている。今後は国や県の動向も注視しつつ、すでにスターリンクを導入している自治体の事例について情報収集を行うなど、災害時の安定した通信環境の整備に向けた検討を進める。大山実議員、PTA を保護者が参加しやすくなるような組織にしていくべき。質問。PTA はどのような組織でどのような役割を持つのか。答弁。PTA は子どもたちの健全な成長と教育環境の充実を目指し、学校と家庭が協力する組織である。学校行事や教育活動への支援、地域コミュニティの形成、家庭と学校の連携の促進など、子どもたちを育む環境を支えているものと考えている。質問。PTA への加入は任意であると聞くが、加入しないと問題はあるのか。答弁。加入しないことで直接子どもの活動に支障があるわけではないが、保護者と学校が協力して子どもたちをサポートする活動であることから、未加入の方が増えると、そのサポート体制や活動への影響が心配される。質問。日本 PTA 全国協議会における不祥事を受けて、刈谷市の PTA 連絡協議会としては、どのような対応をしたのか。答弁。継続して加入し、その動向を見守っていくことを、現段階の結論とした。質問。今後も PTA が持続していくために、市としてどのように考えるか。答弁。負担感の軽減や活動の効率化を図りながら、地域全体での教育環境の充実を目指していくことが大切だと考えている。谷口睦夫議員。違いを認め合い、誰もが安心して暮らせる多文化共生のまちづくりを。質問。外国人への誤解等を解消し、文化を尊重し合う取り組みはどのようか。答弁。第二次多文化共生推進計画に基づき、国籍に関わらず、すべての人が尊重され、交流や共同が広がる町、刈谷を目指した取り組みを推進している。日本語が話せない外国人を対象とする、日本語教室や、外国人を講師とした市内の小中学校や高校へ派遣するワールドスタディ講座を開催しているほか、多文化交流フェスタなどのイベントや国籍等に関係なく多様な人々が集まり野菜作りに取り組むワールドスマイルガーデン一継ぎなどの活動を支援している。質問。アジア、アジアパラ競技大会に向けた国際理解等の活動はどのようか。答弁。7月に開催された2025ジャパンパラ車椅子ラグビー競技大会では、放課後児童クラブの児童が観戦や競技を体験し、わんさか祭りでは車椅子ラグビーの日本代表選手と交流した。今後は、小中学校と特別支援学校で児童生徒が異文化理解を深めるためアジア諸国の研究活動を授業で行うほか国際交流に力を入れている高校、大学と連携し講師にアジア出身の住民や留学生等が関わる予定である。鈴木絹夫議員 指導側溝蓋の整備に新基準の設置を。質問、側溝の蓋設置についての考え方はどのようか。答弁、道路側溝蓋設置基準に基づき判断している。本基準では、側溝の新設や入れ替え工事を実施する際は、同時に蓋を設置する。また、季節の側溝では、小中学校の通学路や道路幅員が狭い場合などに、蓋を設置するとしている。質問、側溝の蓋や側溝整備に関して、地区の要望を優先しすぎず、市が基準を設けてプロとして優先順位を判断し、責任を果たしてほしい。それにより、公平性や透明性、整備に対する客観性が担保され、より信頼ある刈谷市の美化が進む。整備の優先順位に客観性を確保するため、通学路や歩行者数、老朽度などの項目を評価指標として点数化するなど、新基準を定めてはどうかと考えるが、市の見解はどのようか。答弁、整備の優先順位を決めるために、評価項目を定めて点数化することは、客観的に判断する指標として有効なものである。一方で、道路形状の違いや交通状況などから、その道路の課題が地域の特性によって異なり、市内一律による点数化の設定が難しい。バランスよく安全性を確保できるよう、地域の特性も考慮しながら、総合的に整備の優先順位を定めていきたいと考える。稲垣雅博議員、望まない受動喫煙を防止し、誰もが心地よい環境の整備を。質問、健康増進法の目指す社会はどのようか。答弁、すべての人々が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とすることを目指している。質問、刈谷市における受動喫煙対策として、民間事業者と行政の役割はどのようか。答弁、健康増進法では、病院や学校、行政機関の庁舎などの第一種施設及び第一種施設を除く、オフィスや店舗などの第二種施設の施設管理者に対する指導や勧告は、都道府県知事が行うものとされている。また、刈谷市としては、現在193社まで登録が増えている刈谷健康づくりチャレンジ宣言事業所に対し、毎年度、受動喫煙対策の実施の有無を確認しており、事業所によっては、健康増進法の規制を上回る形で、敷地内禁煙を実施するなどの取り組みがされている。質問、刈谷駅前の喫煙所を整備する前と後では、受動喫煙対策はどのように変化したか。答弁、現在の喫煙所を路上喫煙禁止区域の指定に合わせて整備することで、整備前の課題であった通勤時間帯における広場や路上などでの喫煙や、これに伴う受動喫煙を訴える苦情は、おおむね改善されたものと認識している。森島康介議員、学校と地域が共同で体育館や校庭を管理するなどの連携強化を。質問、スポーツ庁、文化庁によると、教員の働き方改革を背景に、令和8年度で部活動が終了するとのことだが、刈谷市の小中学校の対応はどのようか。答弁、小学校では、令和7年度は5、6年生、8年度は6年生のみの活動とし、 8年度末で部活動を終了する予定である。中学校では、休日の活動を月2回に制限しており、専門性向上のために外部指導者の充実を図り、当面は学校部活動の形を維持しながら地域連携を進める。質問。地域の大人と関わることで、子どもたちは社会性を学び、学ぶ力を伸ばすことができるとともに、地域を活性化させる遠因になると考えている。また、学校と地域の連携を強化するため、体育館や校庭を学校と地域の共同管理という形にし、運動の機会を得られるようにしたいと考える。一方で、文化的な新しい取り組みとして、小学校で始まった音楽教室における対象学年や講師の詳細はどのようか。答弁。対象学年は、令和7年度は4年生、8年度は4、5年生、9年度は4から6年生へ拡大していく予定である。講師は地域の音楽経験者や教員 OB が担っており、楽器に触れる機会を提供したいと考えている。新海正樹議員。職員の週休3日制の導入は慎重に検討するべき。質問。愛知県が導入する週休3日制の方針や内容はどのようか。答弁。4週間単位の総勤務時間数は維持しつつ、1日の勤務時間を柔軟に配分することができるフレックスタイム制度を導入することとしており、配分によって週休3日という働き方を選択できるというものである。質問、週休3日制のメリット、デメリットはどのようか。答弁、職員のワークライフバランスを向上させ、職員の通勤ストレスの軽減や残業時間の削減が期待できるほか、離職防止や人材確保につながるなどのメリットがある一方、勤怠管理の複雑化や職場内でのコミュニケーションの不足、また従事する業務によって制度を利用できない不公平感が出るなどのデメリットが考えられる。質問、週休3日制の導入にあたっては市民サービスの維持を優先しつつ、他の自治体の成功事例や反省材料などを十分に見極めてから慎重に検討するべきだと考えるが、市の考えはどのようか。答弁。現時点では運用面での課題が多く、早い時期での導入は考えていないが、他自治体の事例を参考に調査研究に努めていく。富山光一議員。これからも輝き続ける学校づくりの取り組みを。質問。3年前に導入した地域学校共同活動の成果はどのようか。答弁。様々な活動場面で見守ってもらえている安心感や、地域の一員としての自覚や、地域への愛着を深める機会となっている。また、自己有用感が高まるとともに、人を思いやる心の醸成にもつながっている。地域の方々には、学校への理解を深めてもらえるようになった。質問。全国学力学習状況調査の結果概要はどのようか。答弁。令和3年度から7年度までの直近5年間では、小中学校のいずれも平均正答率が全国を上回っている。今後も思考力、判断力、表現力をさらに高める指導のあり方を工夫していく。質問。 自己肯定感、自己有用感を育む教育はどのようか。答弁。子どもたちの主体的な活動の促進に努め、子どもの良さに着目し、認め、褒めることを通して、一人一人を大切にした温かな教育活動を展開している。質問。これからの学校づくりについて、市の考えはどのようか。答弁。地域との連携を強化し、子どもたちが自分で決めたことに挑戦し、周りから認められ、大切にされるとき、教育は輝きを増す。今後も幸せに笑顔いっぱいで過ごせる学校づくりを目指す。山本志茂子議員。刈谷駅北口ウイングデッキは誰のための整備か。質問。刈谷駅の南北を連絡するコンコースから桜町交差点までウイングデッキを延伸する大きな工事だが、整備主体はどこか。答弁。桜町交差点の県道を横断する歩道橋の事業主体は愛知県。残りの刈谷駅北口の季節デッキから横断歩道橋までの歩行者デッキの事業主体は刈谷市である。質問。桜町交差点の地下道は暗い、怖いなどの声があるが、老朽化の状況と今後の課題はどのようか。答弁。愛知県に確認すると、5年ごとに点検を実施している。直近では令和4年に点検し、特に問題などは確認されていないとのことである。また、地下道は、ウイングデッキの整備後も、東西方向の歩行者の移動のために必要であることから、現状のまま利用し続けると聞いている。質問。桜町交差点の渋滞を何とかしてほしい。伝送のためにウイングデッキができるのではないかという市民の憤りの声を無視してはならないと考えるが、一体、誰のための整備なのか。答弁。ウイングデッキ整備事業は、駅周辺の安全で快適な移動環境を確保するため、市民をはじめ、企業に勤める多くの就業者など、駅周辺に訪れるすべての方を対象に整備している。佐々木孝則議員。学校での各種課題に対し、もう一歩踏み込んだ対策の実施を。質問。学校への不審者の侵入に対する市の対応はどのようか。答弁。不審者の侵入抑制として防犯カメラを設置する。児童生徒在学中は門を閉める。校内で教員以外の人を見かけたら、声をかける等の対応を行っている。質問。不審者の侵入に対するさらなる対策の強化が必要と考えるが、市の考えはどのようか。答弁。現時点では、学校への不審者侵入対策に関し、民間セキュリティ会社の調査サービスの利用は考えていないが、より安全性の高い設備の導入事例については、情報収集を行っていく。質問。教職員による盗撮や SNS への投稿など、不適切な行為を未然に防ぐ取り組みはどのようか。答弁。報道されている盗撮事案を受け、教職員には個人で所有するスマートフォンや、タブレットによる児童生徒の撮影を禁止するほか、教室や更衣室、トイレ等を定期的に点検し、カメラ等の不審物がないか確認することをガイドラインに示して周知徹底する。撮影した画像等はデジタルカメラ等の本体や SD カード等の記録媒体には残さないようにしており、撮影後に画像を SNS 等へアップロードするなど、外部に流出することがないよう努めている。武藤道代議員、遊びを通した質の高い幼児教育と、幼保障の円滑な連携を。質問、保育園と幼児園の保育の質の重要性に違いはあるか。答弁、保育園、幼児園ともに保育は預かるだけでなく、子どもの人格形成、社会性の基礎づくりなどの高い質が求められる。質問、質の高い保育を行うための取り組みはどのようか。答弁、子どもの主体性を大切にしながら、遊びを通して学ぶことができる保育に取り組んでいる。質問、保育所における子育て支援の機能としての取り組みはどのようか。答弁、保育参観などの行事を通して、保護者が子どもへの関わり方など、子育ての参考になる情報を得たり、園長や主任が保護者の子育てに関する悩み等の相談、助言を行うほか、必要に応じて適切な外部機関へつなぐこともある。質問、継続的に支援が必要な子どもには、進級先となる小学校とどのような連携を図っているか。答弁、在園中に園児や家庭に支援してきたことが、小学校でも継続されるように、年長児の育ち等を記載した書類を送付し、入学後には年長児の担任と1年生の担任との引き継ぎ会で意見交換を行っている。また、必要に応じて園長等が保護者と共に学校見学や入学相談に同行する。佐原光康議員、廃食用油をリサイクルできる持続可能な仕組みづくりを。質問、市内で消費される食用油のリサイクル量はどれくらいか。答弁、給食センターや保育園、乳児園から出る廃食用油を売却し、資源として有効利用することで、資源循環、ゴミ減量、経費削減に努めている。実績は、令和4年度は、21,467リットル。5年度は、19,820リットル。6年度は、21,685リットルを回収している。また、市内の飲食店に調査したところ、量については不明だが、多くの飲食店では、廃食用油を引き取り業者に売却されており、バイオディーゼル燃料や石鹸など、適切にリサイクルされていると聞いている。質問、家庭用廃食用油の回収及びリサイクルを実施していく計画はあるか。また、愛知地産地消 SAF、持続可能な航空燃料、サプライチェーン推進協議会に参画してはどうか。答弁、家庭用廃食用油の回収については、他自治体の回収、管理、売却方法等を調査研究していきたい。また、リサイクルの活用方法についても、先進自治体の取り組み事例や、SAF へのリサイクルを推進する推進協議会の動向など、情報収集に努め、有効な資源として活用できるよう、幅広く調査研究していく。城内静議員、生活困窮世帯へのエアコン設置と、身寄りのない高齢者等への伴走支援を。質問、国の生活保護世帯へのエアコン設置の支給額は、設置工事費も含めて、7万3000円だが、 この金額内での設置は困難だ。国は事情があれば、設置工事費を別で支給できるとしている。そのことをしっかり案内しないか。答弁。限度額内で設置が難しいと判断した場合には、別途支給することができる。質問。東京都練馬区などでは、生活保護世帯を含む生活困窮世帯に対し、10万円余りの支給と、エアコンが故障している場合も対象とする制度を創設しているが、借り足も実施しないか。答弁。市独自の制度については考えていない。質問。高齢者福祉サービスである配食、見守り安心機器貸与、福祉電話は、身元引受人等の協力者がいないと利用できない。身寄りのない方は、誰にも頼れない方が多く、経済的理由で身元保証団体を利用できず、サービスを利用できない実感がある。協力者の有無を条件にしないことや、サービス提供を最優先に行い、市が関係機関等に協力者を依頼するなど、伴走型で支援しないか。答弁。柔軟に対応するが、安否を確認するサービスのために、協力者はお願いしたいと考えている。